おはようございます。賛美を捧げましょう。ラーラーラーラーラーラー。3、はい。主はぶどうの木、私は枝です。いつも離れずに。主はぶどうの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ御言葉にとどまり、愛に生きるなら、この世は知るでしょう、主の救いと癒し。主はぶどうの木、私は枝です。いつも離れずに。主はぶどうの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからのディボーションを通し、あなたの御教えのうちにある苦しきことに目を留めさせてくださいますように祈ります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は、ヨハネの福音書15章1節から8節。ヨハネ15章1節から8節。お読みいたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。ければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アーメン。それでは、今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。イエス様はご自身をブドウの木に例え、その枝としてそこに留まる者は多くの実を結び、そうでない者は切り捨てられると語られました。またイエス様はご自身とその御言葉に留まる者の願いを叶えられると約束されています。さらにイエス様は多くの実を結び、ご自身の弟子となる者を通し、天の父が栄光をお受けになると言われています。はい、それでは御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。 はい。それでは、分かち合いできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は6節が目に留まりました。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます、というところで、いくらイエス様を信じていたとしても、イエス様に従って生きるんじゃなくて、自分勝手に生きるんだったら、この信仰は枯れてしまい、枯れるだけでなく、最後は燃えて、今まで持っていたものも全てなくなってしまうんだな、ということが目に留まりました。以上です。
はい。私は7節を通して、イエス様が私にとどまりなさいとおっしゃっているんですけれども、そのイエス様にとどまるということは、イエス様の言葉が自分のうちにとどまることである。それによって全て求めるものが与えられるということを教えられました。以上です。
私は2節のところに特に目が止まったんですけれども、私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます、というところで、本当にこの、ブドウの枝を思い出して、よくなる枝というのは本当にあって、そこに栄養がよくいくように、他を刈り込む必要があったりして、そういうのを思い出しながら、父も本当にそのようになさるんだなというところに心が止まりました。です。
私は本文の4節に目を留まりました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。この言葉に目が止まりました。枝がぶどうの木にとどまっているように、私たちが主とそのお言葉にとどまるとき、主も私たちの中にとどまってくださるということを教えられました。結果的に多くの実を結んでいただけるということを教えられました。また7節を通して、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。とありまして。そうするときに、すべての、この私たちの願いというものも、主に聞き入れられるという、この恵みについても心が止まっています。はい。それでは、さらに詳しく御言葉を調べていきましょう。三位一体なる神様について、また教えられること一つ一つについて、言葉を詳しく調べながら、黙想していきましょう。はい。では、分かち合いの方、準備のできた方からお願いいたします。
はい、私は7節からイエス様がとどまるものを豊かに祝福してくださる方だということを教えられました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。何でも求めなさいというように、主のうちにとどまっているなら、その栄はすべて主の栄光につながるから、何でも求めれば与えてくださる、本当に恵み豊かなお方なんだな、ということを教えられました。またその正反対で、6節で、主から離れていく者には、そこには滅びと絶望と裁きが待っているんだな、ということも教えられ、避けるべき行動が与えられました。主は裁きたい方なのではなくて、祝福をたくさん与えたいからとどまるように言っているのに、離れていくのは自分自身であり人間の方なんだな、ということを分かりました。自業自得というか、離れていくならやっぱりそこから信仰も恵みも全部枯れていってしまうんだな、ということを教えられました。以上です。
はい。私は、イエス様が、ブドウの木である方、そのままなんですけれども、私たちが、自分たちの頑張りによって実を結ぶのではなくて、イエス様と共にいて、そしてこのイエス様がくださる恵みによって実を結ぶものであるということを思わされました。また、天の父が、刈り込み いろいろな私たちを清めてくださるお方ですけれども、まあ、イエス様ご自身は私たちと共にいて力を与えてくださる、まあ、そのようなお方であるということを思いました。以上です。
はい、私は全体で、まあ、そのとどまるということを少し黙想していて、またそれを調べてみたんですけれども、すごくここにはただ立ち止まるとかそういう止まるっていう意味ではなくて、本当にそこに滞在する、宿る、まあ、そこで過ごすというような意味、もっとすごくなんというか生き生きとした意味があるということを知って、この御言葉との深い交わり、また御言葉を聞いてそれに応答すること、また御言葉から清めをいただくこと、正しい道に戻していただくことを通して、私たちは本当にこの御言葉のうちにとどまるものになるんだなということ、キリストのうちにとどまるものになるんだなということを教えていただきました。それから前半部分のところで、天のお父さんはブドウ作りの名人だということも教えていただきました。ブドウを鳴らせるの結構難しくって、やっぱりこう刈り込みをすることもとても大切なんですけれども、この当時のブドウの鳴り方というのが、そのブドウ棚に枝を引っ掛けて高いところから鳴らせるのではなくて、地面にこう這わせるようにしてブドウが鳴るということを聞いたことがあって、その時にこう、日陰になって日が当たらなくて収穫できないブドウの枝を収穫できるように引き上げるという意味も、ここの御言葉のうちにはそういった意味もあるということを教えてもらったことがあって、本当に刈り込みもなさるし、枝を引き上げて光に当てて、たくさんの収穫ができるように助けてくださるお方でもあるということ。再びそれを思い出して、天の父は私たちができない時にも助けてくださって、たくさんの実りを実らせてくださるお方なんだということを教えていただきました。以上です。
私は7節から教訓をいただいています。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと主は言われていますけれども、主の御言葉にとどまるときに私たちの祈りがあります。それは私たちの祈りが御言葉にとどまることによって主の御心にかなったものと得られるということをここから教えられました。そしてまた続く8節では、天のお父様について教えられています。天の父なる神様は、実を結ぶことで、この栄光を受けになられる方だと教えられました。私たちが、主にとどまって、多く実を結べば結ぶほど、主の弟子としての働きをすればするほど、それは、天の父の栄光になるということを教えられ、ますます、まあ、精進していきたいと、そのような情熱をいただきました。以上です。では最後に、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、分かち合いの方お願いいたします。
はい、私は今日のディボーションを通して主の恵みにとどまっているためには自分がへりくだることが大切だなということを今日は適用として教えられました。この枝でしかないこと、自分が木ではなく枝であって、でもそんな小さな枝であっても主が用いてくださっていることを大切にしてくださっている、この恵みに感謝したいなと思いました。また枝でありながらも欲しいものを叶えてくださるこの恵みを覚えながら、自分が今何が一番欲しいかなと思った時に、やっぱり主の聖霊の満たしが満たされ続けることが私の一番の願いだなと思ったので、それを願い、そしてそれがすでに叶えられたと信じます。以上です。
はい、私は天の父が私たちの祈りが応えられて栄光を受けになることを望んでおられるということを思わされました。そのためには、この御言葉にとどまり続けることが必要だということを思いました。まあ、ジョージ・ミューラーが聖書を読まないから、クリスチャンには力がないと言っていたんですけど、自分自身ももっと この実を結ぶために御言葉をにとどまるという道をさらに示していただきたいなということを思いました。以上です。
たくさんの実を結びたいなと思って、でもその実が結ぶ、ためにはこのキリストが私のうちに流れて、私のうちに流れるキリストが実を結ぶんだなということを思わされて、今日もたくさんの実を結びたいなと思うんですけれども、キリストの御言葉を深く黙想する時間を持ってから世に出ていきたいなというふうに適応しました。以上です。
はい、ありがとうございました。私も皆さんと見言葉にとどまって、そして主に実を結んでいただこうと思いました。何よりもこの御言葉を通して主の御心に近づいていかなければいけない、天の御国を必死に生きるために、こう自分自身が主に似た姿へとどんどんこう変えられていくにつれて、私の祈りというのも主の御心にどんどん近づいていくんだということを今日は強く示されました。このことを今週は必死に実践していこうと思いました。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に今日の御言葉、心から感謝いたします。あなたの御言葉のうちにとどまり、そして私たちを主の似姿へとこの週も新しく作り変えてください。続けますように、そしてあなたご自身の栄光を表してください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。